特定非営利活動法人 NPO 埼玉ネットは、埼玉県との共同事業として先進的、創造的、社会的な活動を実践している NPO 法人を表彰することにより、優れた事例の普及と NPO 相互の交流を深め、NPO 活動のさらなる活性化を図ることを目的として、埼玉県 NPO 大賞を実施することになりました。一次選考は、インターネット、郵送による県民投票です。ラジオを聴きの皆さん、選考委員会により選定された30団体の中から、これぞという団体にあなたも投票できます。再生学者理事橋本克美さんにお話をお聞きします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずこの再生学者、はい、なんかこう学校のようななんか感じですよね。
はい、
ね、お聞きしてよろしいですか。
はい、はい、一言で言いますと、はい、活動はですね、はい、フリースクールをやっております。
あ、はい、はい、
でこのフリースクールという言葉、田原さん聞いたことありますか。
うん、聞いたことありますよ。そのね、やっぱりその学校にちょっと普通っていうのはあれですけど、はい、ね、行かれない、はい、あの生徒たちが、まあ、集まってっていう学校ですよね。はい、その具体的なことはちょっとわからないので、はい、そのフリースクールがどういったところなのかとかいうことをお聞きしてよろしいですか。
はい、わ、はい、かりました。
はい、
まあ、フリースクールというとね、はい、不登校の子が行く場所というふうにね、
う
んうんうん、皆さん思うと思うんですが、
そうですよね。
田原さん、不登校の子に対してのこう印象っていうのはどんな感じですか。
何かやっぱり学校に行けない原因があるんじゃないかなと思いますけれども、はい、何かこうあるんじゃないですかね。この心にこう持ってるというかね、うん、こう悩みだったりとか、はい、行けない理由だったりとか、はい、悪いイメージはしないんですよ私。やっぱりその時期とかあるじゃないですか。それ、はい、私はまあなかったですけどね、はい、なかったですけどね、はい、こうどうしてそのように、ね、なったのか、背景だったりとか、例えばそのご家庭だったりとか、いろいろ ね、 こうね、自分の問題だったりとかと思いますけど、はい、どういった方々のフリースクールなんでしょうか。
そうですね、うん、今田原さん言ったように、うん、やっぱり思春期っていろんなことありますよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
いろんな人とぶつかったりとか、うんうんうん、それこそ喧嘩しちゃったりとかね、うんうん、いろんなことがあって、
まあ、年頃ですもんね。
ですよね。
いろんなことでちょっとでもね、うん、敏感ですよね、
はい、うん、でまあ、それでね、いろんなこと経験して大人になっていくということになると思うんですが、うんうん、今のどうでしょうね、うん、田原さんとか私のね、うん、小学校中学校、うん、高校時代に比べると、うん、今の学校っていうのがね、うん、全然やっぱり雰囲気も変わっているし、う
ん、
すごく窮屈ですよね。
あ、なるほどね。
うん、ですごくそのみんな、うん、さっき普通にっていう言葉が出ましたけど、
そうですね、うん、
その普通ってなんだろうってことを考えると、うん、すごく難しいですよね。
そうですよ。何が普通かもわからなくなってきてるのかもしれないですよ、うんうん、確かにやっぱり、ね、
そういった、まあ、普通であったりとか、うん、いろんな、うん、まあ悩みですよね、うんうんうん、やっぱ抱えて、
抱えてね、
で人に相談できなくてね、うん、自分で抱え込んでしまって引きこもってしまうというようなケース、うんうん、またそれこそいじめの問題とかね、
そうですね、今もなんかちょっとね、いじめもエスカレートしてる感じがするんですよ、
うんはいうんうん、で見えない形にね、どんどんなってきてますよね。例えばネットでとか、
うん、そうですね、中傷とかもね、うん、あるしね、は
い、で本当に生きにくい世の中にやっぱり、うんうん、なってきている、うん、その結果として子どもたちが、うん、学校に通えない、はい、あるいは、社会に出ていけないということがあるのかなというふうに思います、うん、で本当にそういった課題を抱えた人たちが多く集まってきているのがこのフリースクールなんですね、
はい、もう何年ぐらいされてはるんですか。
はい、スタートは1999年の4月からですので、うん、もう12年13年目になってます。
あ、はい、そうですか。やっぱりそのなんかきっかけって終わりになったと思うんですけど、
はい、
あれですか、ずっとそういうことをずっと思ってはったってことですか、橋本さん。
うん、私はもう、この再生学者がスタートした時に、うん、学校の先生じゃない人をスタッフに呼びたいということで、う
ん、
それで
あえて先生じゃん。
そうなんです。
あ、なるほど。
もともと代表のですね、うんうん、ここの代表が、塾をやってまして、
うん、
もう30年になるんですが、
うん、
その塾の中で、うん、やはりその座学による、うん、勉強だけやっていても、うんうん、やっぱりなかなか社会に出ていけないよと。
わ、うんうん、かります、わかります。
で、そういった人たちに向けてですね、うん、やはり一番必要なのは何だろう、
うん、
やっぱり人と人との間の中で何かができないだろうかと、
うん、コミュニケーションとかね。
そうですね、
やっぱりね、うんうん、なるほどね、
はい、
でも結構もう長くね活動されてはるじゃないですかね、はい、その中でやっぱりこういろいろ問題点だったりとか、
はい、
何かちょっとこれは苦労したなっていうところがね終わりになると思うんですけど、はい、そのあたりお聞きしてよろしいですか。はい、
そうですね、もう本当に、 予想していないことだらけなんですね、
はい、まあ、読めない
ですね。例えば不登校の子どもたちですから、うんうん、朝じゃあ10時に集合なんて言ってもね、うんうん、朝10時に来た試しはないんですね。
なるほどね、うんうん、
でこういったことをやろうなんて決めといて も私はやりたくないって言ってみたりとかね、
まあ、一人一人、まあ、別々ですから、はい、やっぱそのあたりが難しいですよ ね、はい、デリケートでしょ、
はい、
やっぱりその言い方も人によって受け取り方も違うし、うん、はい、その辺がすごく気使われるというか、うん、神経使われるというか、
そうですね、
一番も、ね、問題というかね、はい、気になるところですけど、はい、どうですか今もやっぱりそのような、うん、問題点って一番そこですか。
そうですね、うん、でまあ、その辺はこう活かしながらプログラム化されてるんですが、
はいはい、
例えば、まず最初は、そのフリースクールの中に、
はい、
まずは慣れてもらおうということで、
うんうん、
まずは居場所作りですね、
はい、
緩やかに人間関係を作っていきましょうと、
うんうん、
でその時に私たちが言っているのは、さまざまな作業を通して人と人とがつながるようにしましょうということですね。例えば毎日調理実習だとか、
うんうんうん、
農作なんかをやってるんですが、
はいはい、
これって、田原さんすごく利点があるんですよ、どんな利点があるかっていうと、喋、らなくてもいいんですね。
まあまあ作業がねあるからね、
でもすごく自信がなかったりとか、悩みを抱えた人って、やっぱり人に何か聞かれるっていうことがすごく不安なんですよね、だから例えばその調理実習なんかをしててね、例えば大根、そこの大根切って、はいとかね、そういった作業のコミュニケーションが取れる、まずはそこから、
そこからですよね、
やっていこうと、
あまり構えないで
そうですね、
本当に日常自分ができる、はい、範囲でこう、コミュニケーションをだんだん取っていけばいいと、
はい、
ね、あそうですか、
でその次のステップですけどもね、その次のステップとしては、今度はいろんな人と出会っていこうと、フリースクールって言われると、その悩みを抱えた子たちがまずはいられる場所、
そうですね、で
そこで終わっちゃいけないんですよね、
はいはい、
そこからやっぱり次のステップ、
そうですよね、社会にやはりこう、出ていってもらってね、
はい、
そうですよね、はい、そこでもまた枠の中に入っちゃうとね、同じですからね、
はい、
ああそうですか。でもそういった活動されるにあたって、はい、こうやっぱりこう情報とか発信されてると思うんです、はい、それはどのようにされてるんですか、はい、
やはり、ホームページを、一番の有効な武器にしてますね。
なるほど、はい、だって今はもうインターネットが
そうですね、
普及してますから、
ね、はい、
一番ね、見ていただけると思いますけども、ね、
はい、
でもまだまだちょっとまだ情報がいってない現状もあるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、やはり必要な方に必要な情報が届かないというのが
そこですよね、
一番辛いところですね、
もうインターネットのみな感じですか。
いや、あとはですね、いろんなところに、資料を持って出向いていったり、あるいは中学校とかですね、
はい、
学校機関との連携をしたいということで学校にもお邪魔するんですけども、やっぱり学校の先生にとってみるとね、フリースクールというのはちょっとね、
どうなんですかね、
あんまりいい顔はしないですね。
あ、そうですか、
はい、
でもそういうとこあってやっぱり居場所が、はい、ある子たちもいるんでね、
そうですね、
そこからですよね、
はい、
必ずしもね、そのどこがからがいいとかいう、はい、わけじゃないですからね、はい、私は大切だと思いますよ、そういう居場所がね、はい、自分の行き場がないっていうね、ところよりも、そのフリースクールという、何かあった方が、
はい、
でもそこから言われたように出なきゃいけないっていうことですよね、なるほどね。でもまだまだね、その問題もね、多いと思いますけど、
はい、
やはりもう相手が人間、ね、
そうですね、
本当に人間でね、やっぱり年齢もバラバラだと思いますから、
はい、
いろいろそんな気遣う点って、ケアとか、やっぱり大変だと思いますけどね、
はい、
でもそういう活動ね、されてあるスタッフさんっていうのは、はい、今何人、何名ぐらいいらっしゃるんですか。
今、スタッフとしては4名おります。それにですね、はい、すごく特徴に多分なるだろうなというのが、ボランティアスタッフなんですね。はいはい、でこれは将来子どもたち、青年たちと関わりたいという、学生さんであったりとか、
ね、
あるいは社会人の方、主婦の方が、
活
動に参加していただいております。
これはどういう感じで募集とかされてるわけですか、随時。
そうですね、ボランティア募集ということで、いろんな場所にですね、ポスター等を貼らせてもらって、それで集まってくるということですね。
じゃあちょっとやっぱこのラジオもね、お聞きして、
はい、
なんか自分にちょっと何かボランティアでお手伝いしたいなと思われる方は、はい、
ね、
会員になってもよろしいんですか。
はい、とっても嬉しいですね。
あ、そうですか。
はい、
こうなんか条件っていうものが特にないですか。
今特にはないですね。
ね、言われたように学生さんもいる、
主
婦の方もいらっしゃるということで。はい、
で逆にですね、面白い人たちにやっぱり来てもらいたいなと思うんですね。
そうですよね、明るいのが、
はい、
なんか私も行こうかなみたいな、ね、
ぜひね来ていただきたいなと思います。
なんかこうお役に立てればね、なんか嬉しいですよ、やっぱりね、はい、 そういう感じでじゃあ、うん、あの募集もされてる、はい、随時やっぱり
随時行っております。
今何名ぐらいですか、ボランティア会員さんのは。
ボランティア登録されてる方が多分50名近くはいらっしゃるかと思います。
たくさんいらっしゃるじゃないですか。
ただね、この方々が、まあ、毎日いらっしゃるってことではないので、
う
ん
う
ん、例えば、
ああそうかそうかそうか、そうですよね、
月に1回とかね、週に1回とか、
うん、それは何ですか、はい、その自分のできる範囲のあれでいいんですか。そうです
ね、はい、でこれ、あの子どもたちに対してもですね、うんうん、あの今の学校制度、また社会もそうですよね、うん、あの子どもたちに何でもかんでも全てできなくちゃいけないって言われますよね、うんうん、でも大人になってみると、うん、そんなことはできないよと、うん、
あるある
ありますよね、
あるある、こんなんできにんよみたいな、うん、ねえ、ありますあります。
だとしたらやっぱりその人ができることで人とつながっていくんだというようなことを、うんうん、やっぱり子どもたちにも知ってもらうためには、うん、大人のですね、うん、そういった姿を見せてってもらいたいんですよね、
うんうん、なるほどね、大事なことですよね、はい、こう次世代にこう、ね、
そうですね、
引き継いでいくいろんな、ね、
はい、
こともね、
は
い、あでもあの いい場所ですよ、フリースクールやっぱりうん、何か講演やっぱりさせていただきたいなっていうのがございますしね
ぜひぜひ、
今後何かこう、はい、こうなんかその考えてはることとかって一番力入れたいなと思うことってありますか。
はい、
うん、
あのやはりですね、うん、あの子どもたちが、うん、より多くの人たちと関わっていく機会をですね、
う
ん、これからもっともっと設けていきたいなと思ってるんですね。毎年秋には、ね
うん
うん、バザーを行ってますし、
あそうなんですか、
これはあの地域の方がですね、うん、商品を提供していただいて、で、はいはい、去年はですね、うん、5日間で1500人の方が、
すごいじゃないですか、
はい、でまたあと3月ですね、には、演劇の公演なんかを行ってまして、あの本当にですね、あの普段は学びの場、うん、学習の場なんですが、うんはい、もうその瞬間はですね、はい、もう劇場に変わっていくと。
あそれはのそのフリースクにいる子たちがやる、は
い、やります、
演じるんですか、
はい、
すごいじゃないですか、ね、それ自信にもまたつながる
し、つながりますね、
その人前でしょ、はい、結局、ね、人前に出てその何かをあのこう、ね、アピールするっていうことは、うん、本当に普通、ね、なんか私たちでもこう、ね、
ドキドキしますよ ね、
なんかバックンバックンしますよね今もバックンバックンしてますけどね、はい、ねえ、あでもいい、はい、あれですね、イベントがたくさんそのようにあのできて、はい、やっぱり関わりが持てることをたくさんされていかれたらね、
はい、
うん、いいなと思いましたけどね、はい、何かお手伝い、ね、することあれば本当にあの、はい、何か私も手伝いたいなと今思いましたけどもね、
ぜひぜひあの一緒に出演していただければと思いますので、
ねえ、はい、いやでもあの橋本さんはもう全然あのおしゃべりがもう全然もうお上手なんで、
そんなことはないですよ、
ね、お上手なんであのぜひあの、ねはい、本当にあのそれを生かして、
はい
ね、本当にありがとうございます、はいはい、あの今回ねあのその埼玉県の NPO 大賞ということですけど、はい、何かこうちょっとアピールっていうかちょっと何かありますか、
あ、そうですね、
あの投票なんでね、はい、ちょっと皆さんにこれ聞いてるリスナーの皆さんに、はい、はい、
そうですね、子どもたちの問題って、はい、決してその子どもたちだけがですね、変わればいいということじゃなくて、多分私たち大人自身もですね、はい、変わっていかなくちゃいけない問題だろうなと思います、
はいはい、
一緒に学び合う場としてですね、はい、このフリースクールの場をまた、どんどんどんどん展開していきたいなと思っておりますので、はいはいはい、ぜひ多くの方に、はい、投票していただきたいと思います、
ね、ぜひ皆さん お願いしますね、はい、ねえ本当に ありがとうございますね、はい、あのこちらにもラジオを、ね、お聞きになられてね、やっぱりそのボランティア、ねはい、ちょっと手伝ってみようかなって思う方もね、はい、いらっしゃると思うんですよ、
はい、
あのそのホームページとか詳細をお分かりになるものがあれば、はい、あのお聞きしてよろしいですか。
そうですね、
はい、
ホームページの方はですね、はい、検索サイトで、
はい、
再生SAISEI.jp、はい、再生 .jp、
はい、
こちらで、直接打ち込んでいただくか、あるいは再生学者で検索していただければ、はい
ね、あのこちらのよろしかったらお電話番号とか、ねはい、お聞きになられている方に、ねはいはい、お願いいたします。
電話番号が 048-884-1234 です、
はいはい、あ覚えやすいね、
そうなんです、
1234ね、
はい、
048-884-1234 ね、はい、もうすぐ覚えちゃいましたね、
はい、ありがとうございます
本当に ありがとうございます、はい、あのね、ぜひあのNPO 大使でまたね、
はい、
あのね、これからどんどんどんどんあのアピールしていただいて、はい、あのスクールをね、知っていただける方が一人でも多く、ね、
そうですね、
はい、あの集まればいいなと思ってますね、はい、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました、
はい、再生学者理事橋本克美さんでした。